絶対絶妙、あ、ごめんなさい、ちょっともう一回お願いします。
はいはい。
あ、すみません、すみません。ちょっともう一回やりますね。あれ、なんか、いつの間にか、Gmail がログオフされてた。
今、サビジャーさん申し込んでくれたんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
申し込みました。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、すみません。もう一回いきますね。
はい、はい、はい。
はい、はい、はい。じゃあ、音楽スタート。絶体絶命。このポッドキャストは2組の中堅ポッドキャストが排水の舞台から飛び降りる覚悟でロフトナイン渋谷でリアルイベントを打とうとしたら、あ、もう一回撮ります。
もう一回も排水の舞台はないやろ。
ああ、うん。うん。まあ、うん。気づいてたけど、まあいいかなって思ってた。はい、はい、じゃあもう一回行きましょう。
はい、はい、
じゃあ行きましょう。絶対絶命。このポッドキャストは2組の中堅ポッドキャストが清水の舞台から飛び降りる覚悟でロフトナイン渋谷でリアルイベントを打とうとしたら案の定チケットが売れず、このままだと赤字。ロフトナインのスケジュールをよく見たら、俺たち以外は芸能人しか使ってないや、誰やロフトナインって言う、やろうって言ったやつは、俺は最後まで反対していた。責任者マジで出てこい。出てきて今すぐ取材しろ。しかし謝ってもらってもチケットは売れない。だから最後までやれることは全部やろう。倒れる時は前のめりだ。これが俺たち氷河期世代の生き様だ。この放送を聞いた人は今すぐチケット買ってくれ。会場でも配信でもいいから頼む。な、ポッドキャスト。2025年1月18日イベントまで毎週更新。ノー編集30本1本勝負でお届け。速報、ポッドキャストイベントへの道。弱小ラジオ、赤字は、だーい。はい。始めました。ラジオ食堂の坂谷でございます。
はい。ザールトーク名人です。
はい。今回もビッグゲストに来ていただいてます。どうぞ。
はい。アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
女性集客に定評のある鮫島さんです。はい。
女性集客に定評がある。
定評のある鮫島さんです、
はい。そうなんですか。
はい、いや、はい。ちょっと何回も言ってると、ほんまにそうかなっていうのと、ちょっと言いすぎて、やらしいなって思ってたとこです。あの、坂谷です。毎度お世話になっております。
お世話になります。
はい、ですね。はい。で、まあ、ちょっと毎回言っておりますが、これは1月18日に、あ、2025年1月18日に行うリアルイベントの、あの、チケット買ってくださいラジオなんですが、あの、前回、鮫島さんからですね、質問をいただきまして、NG なし質問会、そのね、イベントの中でやる2組のポッドキャストのパーソナリティに向かって、うん、あの、リスナーさんからですね、どんな NG 質問でもやっていいですよということで、はい、あの、いただいた質問がいくつかあるはずなんですけど、うんうん、あの、豊子さんすみません、あれってフォームでいくつか来てますよね、質問って。
来てますけど、うん、読みますか？
え、ああ、読まない。
読まない、読まない。読むのは当日の楽しみでっていうところで、まあ、軽くは触れてもいいかなと思うんですけど、これ実は配信では流さないやつですからね。会場系コンテンツっていうこと
なの、会場に行くしかないんだ。
行くしかないんです。
それは大事な情報ですよ。
大事な情報です。
でもあれじゃないですか。だからその NG なし質問こんなん来てるよって言ったら、あの、会場ではその答えが聞けるんかってなりません？
そうですね。そうですね。
どんな質問があるのか
どんな質問があるのかってみんな気になってるから、ちょっと教えてください、ちょっと。
え、なんか、勤務先教えるとか、そんななんか脅しのような メール。
そんなん来てんの？
そんなん来てますよ。これはちょっと、それはその人と名刺交換させていただくんだったら話別ですけどね。その人が、僕のところにそっと来て、耳打ちで、あ、こういうことですって、あー、あーって、感じ？
はい。
まあ、勤務先、興味はあるけどね。
そう、だからそれをするんだなっていうところと、
うん、
そう。勤務先、部署名、簡単にやってる仕事内容教えてください。
もう、あれかな、そこにアポイントの連絡をしてくるってことかな。
お前の個人情報全部わかってるんやぞって言いながら、先週の話じゃないですけど、18回ぐらい電話かかってくるんでしょ。
そうそうそうそう、そう。それぐらい。
あとは、なんか、
はい、
プロポーズの言葉は何ですかとか、
あ、なんかそういうのがいいっすよね。
そういうのいいよね。でも全然そんなん、うんうん、まあもっとヒリヒリするようなこと聞きたいんだろうな、と思う。
まあ、ヒリヒリするんはええねんけどな。
うん。
本当勤務先聞いてどうすんのって、と思うねんけどさ。
いや、まあ、気持ちはわからないでもないけど。
まあ、わかるけどさ。
わかるけど、そうなんですよ。まあ、それはちょっと選別するかもしれないし、はい、おいでおいでって言って、ポソポソって言って、お前しか教えてないからな。まあ、
もう名刺配ったらいいじゃないですか、名刺。
そう。
でも名刺
その代わり交換しますよ。交換しますよ。その場合は。
ああ、そうやね。
名刺、ね。それぐらいの規模しか来ないっていうことなの。嬉しいかな、悲しいかな。
まあ、そうやね。あと、うん、あれ、部長が言ってた、何やったっけ、イニシャル G は、イニシャル G の解散した理由ちゃんと教えてっていうやつと、
はい。
あと、何やったっけ？そうそう、ブタオさんの、相方がどんどん変わっていくのをどう思ってましたかっていう、この二つの NG なし質問来てるんで、これ
。あ、ブッチャ君から。
うん。
あ、いいじゃん。聞きたい人いるんじゃない？うん。そういう。
もう本当にね、何年、20年前からの話。
20年前の話してど、まあ、
もう、時が止まってるんですよね。
もう、本当。いや、でも、ね、うん、あ、でも、イニシャル G の話とかは、今だから話せそうじゃない。当時は話しにくかったやろうけど、今だったらもう、ね、もう20年前やし。話せそうじゃないの。
お、分かったような口を聞くな、坂谷道彦。
ああ、いいじゃん、そういうの。うん。
ねえ。
面白い。
いやいやいやいやいや。まあね、まあいろいろですよ、人間の中のこじれなんて。
20年ぶりの真実ってよくあるやん。
え？
最近だって、ね、何やったっけ、1.04 事変、東京ドームで、小川直也が橋本をボコった試合、
うん、
あれの真実が20年ぶりに明かされるっつって、この前小川直也が自分の YouTube で喋っとって、
うん、
猪木に命令されたって言ってて、知ってるわ、そんなもんって。みんな
も。しかも、片山死んでるからね。
うん、そうそうそうそう。
橋本をね。
いや、猪木も死んでるし、橋本も死んでるからさ。まあ、だから、ようやく喋れるようになった
わけだけど。それは大川直也士官じゃないですか。
ああ、まあ、そうか。士
官でも橋本の士官でもないじゃないですか。
まあ、シャーね、それはシャー。
そうなんですよ、本当に。
まあ、でも、ね、周知の事実やったからね。
まあまあまあ。
猪木が小川に吹き込んだっていうのはあれ。
でもそんな話聞きたいから、ね、みんなこんな話。そ
うそうそう。ね、いや、そんな感じでね、20年経ったからこその真実ってあるじゃない。もう20年経ったからこそ話せるっていう。
いや、別に結構、過去の放送聞いてもらったら大体言ってるから、そんなには、あれ結構本当のこと言ってますからね、大体ね。
ああ、そうですか。イニシャルGの最終回、あれ？
そう。結構な、はい、結構な、ギリギリのところを言ってますよ。
ああ、そうだったんですかね、
うん。僕も最終回の放送一回もまだ聞いたことないですからね。
あ、そうなんだ。
忘れもしないですけど、8月15日のお盆休みに、パウエルが住んでた中延の アパートで撮って、 ボロボロになって帰ったっていうね。
なんでボロボロになったの？え、喧嘩した。
いや、だってもう、喧嘩別れですから。
ああ。
うん。
あれ、収録終わった後に、なんか、お疲れちゃーんとか、そんな感じにはならんかった。収録終わった後も、なんか、ぐにゃーって感じで。
ぐにゃーって感じで、じゃあって言いながら、最後は握手しましたけど、
ああ、はいはいはい。
じゃあ終わりましょうって。
へえ。
そうなんです
よ。あれじゃない、その、リスナーさんたちはそういうのを聞きたいんじゃない？多分。
いや、特にはないですね。
うん。
うん。ただ、坂本さんが行く道中の話は何回かしてますよ。
あれでしょ、なんかどっかで足止めく
だったと。バスで行かざるを得なくなって、バスがまた渋滞に余ってめちゃめちゃ大変やったって話ね。
うん。まあ、それは何回もやってますけどね。
そうそうそう。とか。うん、まあ、そんな、まあ、歴史が長いから、いっぱいあるっちゃあるんですけど、まあ、逆に言うとここ数年っていうか、まあ、10年以上やってきた中で、まあ、いい意味で、力抜いてるんでしょうね、僕もね。うん。
ああ、ノギツアードはっていうことですね。
そう、力抜いてるっていうか、うん、長くするためにはどうすればいいのかっていうところも考えてやってるっていうのもあるし、まあ、そういう意味では、オフ会しないっていうのも、長くさせる意味っていうのもあるんですよ。わかります？
そうなんや。
いや、僕たち人間できてないから、それぞれいないところで、はい、いや、坂本さんはね、とかって、やっぱり言いがちじゃないですか。まあ、坂本さん人間できてるから、その鮫島さんもね、
うん。うんうん。
言わないじゃないですか。いやー、筆川はさー、みたいなこと言わないでしょ。
ああ、あんまり。
あんまりそれを言っちゃダメなんですよ。ただ、周りが、周囲が取り巻きって言うと言葉悪いけど、周辺の人数が多くなればなるほど、ついついリップサービスで言っちゃうっていうのもあるじゃないですか。いや、筆川はさ、みたいなことを、やっぱり言っちゃいがちなんですよ、人間できてないから。うん。で、それでやっぱり人間不信になってくるっていうのは、あったかもしれないなっていうのもあるから、あんまりまあ、外と交わらん方がいいかなっていうのも、あったりするかな。
ああ、なるほど。
うん、まあ、で、それはもともとの職場とか、学校とかで知ってた人間じゃなくて、僕と坂本さんは ラジオのための友達ですからね。
お？ああ、はい、はい、はい、はい。あ、うん。
大丈夫？
そうですね。ああ、そう。うん。さっき、おかんがちょっと買い物行ってくる。
ちょっと買い物行ってくると。
ああ、なるほど。
噂のお母様が。
うん。心霊現象かと思った。
いや、ちょっと、うん。
やめてよって
、うん。え、俺だけ今聞こえてたの？
これも、いや、これも、ノーカットの、
ね。編集せえへんからね。
編集せえへん醍醐味ですよね。うん、一瞬だけ、ミッチーのお母さんの声はね。
ね。あれで言いましたけど、ババアノック指導用案件ですけども。
ちょっとうろたえてて面白かった。
45歳のババアノック指導案件。
微笑ましいな。
あ、そう。
ちょっと買い物行ってくるわ。
そう。いや、でも話戻すと、うん、やっぱ、ね、そう。ね、アマプロは職場の人やし、うん、うちらはね、ほとんど、大学の同期ですから、うん、だから、そこら辺は、あんまり気にしなくていいんだろうなって、まあ、逆に、ネットラジオをやるために組んだ、東横さんと坂本さんに関しては、そこら辺をかなり厳しくやっておかないとダメなんだろうな
って。そうですね。で、年齢もやっぱ離れてますからね。
うん、そうですね。
うん。今、10個下のこと自分が喋れって言われたら、喋れるかな。まあ今40、もう50手前になって、40前ぐらい、アラフォーのこと喋れって言われたら、全然喋れるとは思うんですけど、当時始めたのが30、坂本さんが5歳と僕が25、6歳の時なんで、
ああ、
ちょっと、
結構肌やけど、
ちょっとギャップは、
今
となってはまあまあいけるかなとも思うけど、やっぱりだいぶ坂本さんが譲歩してくれないとっていうところはあったのかなっていう感じはしますね。
やっぱりね、25って20代前半で社会人になって、2年目、3年目でね、無駄な自己肯定感がマックスになっている時期ですから
そう。
ね。
社会人2年病みたいなね。社2
そ
病って言ったらいいのかな？
う。社に病になっている時期ですもんね、25。
そう。
もう、自分はなんて仕事ができて、周りの人間は無能で、特に上の世代は無能でって言いたくなりがちな時期ですからね。
そうです
25っ
ね。
て言ったら本当
はい。
に。
だから、やっぱり大人な坂本さんが、まあ受け止めてくれてたからこそっていうのが多分あったと思うんですけどね。今となっては。
そうですね。まあ、35ぐらいになってくると、ね、周りとの相対化がだいぶできてき
そう。
て、ね、人間
何
もでき
者
て
でも
き
ない
て
わ
て、
と。
所詮は我々はって思うようになって、まあ、多分坂本さんもね、20歳中盤の皆さんに対して若いなって思ってたんだとは思うんですけども。ああ、確かにやっぱ、多分そうですね。確かにおっしゃる通り35と45だったら、
ただ
まあ全
成り
然
立つんで
普
すよ。
通に成り立つんやけど、25、35だと、ちょっとどっちかがね、調整いるような感じし
そ
ま
う
す
な
ね。
んですよ。
確かに。
で、お互い大人になりきれてない部分とかいろいろあると思うし。それはね。だから、ある意味、ずっと僕らの、2000年代初頭から追っかけてきてくれてた人は、めちゃめちゃ感慨深いと思いますよ。まだやっとんのかっていうのは。
そうね。
絶対。まだやってはるわ、この人ら、みたいな。
そういう人だっていないですかね。今まで一切、触ってなくて、たまたまこのイベントの存在知って、まだやってるって、そのね、びっくりとか。
でもね、イニシャル G ゼータ難民っていうのは、たまにいるんですよ。2年に1回ぐらい、なんかツイッターで見かけて、ああ、やってるみたい
え。
な。そ
ああ、
れ
そ
は
の。
たまに会うとお帰りなさいってやっぱ言っちゃいますよね。
いいですね。
まあ、
いい
そう
で
いう意
す
味で
ね。
は長くやってきたっていうのは取り柄の一つでしかないですけど。
それしか取り柄ないからね、僕ら
そ
は
うです。
ね。
配信年数だけが自慢の2番組って歌ってますからね、スノーでは。
いや、本当ね。そう。
そう。
いや、結構ね、若いポッドキャスト始めたての人に、10年やってますって、言ったら、やっぱりすごい恐縮されるんですよね。うお、そうなんですかって。
それ褒めるところがないから、恐縮してくれてるだけじゃないのかない
や、そう。だって、ね、ツイッターのフォロワー数とか、一桁減って、二桁違うわけやから。
そうなんだよね。みんな多い
ええ、
から。今年の11月には下北沢でやってたなんか、ポッドキャストのイベントみたいなやつって誰か行きました？
ああ、いや、行ってない。あれでし
ポッ
ょ？
ドキ
ポッ
ャ
ド
ス
キ
ト
ャ
ウ
ス
ィ
トウ
ー
ィー
ケン
クエ
ド
ン
の方
ド
ですか？
ですよ。
行き忘れちゃった、今年も。気づいたら。
ああ。鮫島さん、そういうの結構行く方っすよね、本
行く
当。
方、行く方。とりあえず行っとかないと。
僕とか東横さんはそういうのめんどくせえって思っちゃう方なんですけど、ね。
いや、僕は行きましたよ、ジャケ聞きは。
あ、そうか。
何
い
聞き？
や、
ジャケ
ジャ
聞
ケ
きは。
ギギ
ジャ
は
ケ
行って
聞き
た
はちゃ
ね。
んと、出店もしましたよ。
いや、だからそういう出店したから行ったんでしょ？
出
出、
店、
し、
そりゃ
それだ
そう
け
じ
の
ゃない
話
です
やん
か。そ
け。
りゃそうじゃ
い
ない
や、
です
だ
か。
から、鮫島さんとかが言ってんのは、出店もしてへんし、ポッドキャストのイベントだっていうので、行くか行かへんかっていう話してるわけです
ああ、なるほどね。
よ。だから出店してたら行くに決まってるやんけ、そんなもん。そんなもん。
なもんって。偉いな。
ちょっとね。
ああ、で
僕
も
は、
ね、行くんだったら名刺作ってさ、番組のさ、もうそこら中に配りまくるとかさ、配信者の人たちに。いや、あれでもよかった。
今はあれじゃないですか。今はビックリマンシードが、スタンダードじゃないですか。
なんすか？
ビックリマンシード。アートワークのシー
あ、シールはあるんだ。あ、QR
ド。
コードかなんか。
もう、いや、なんか僕結構、ね、東中野の雑談っていうポッドキャストバーとか行ったら、名刺交換のようにシール交換しまくってます。
シール効果になるんだ。
そうそうそうそう。
あれ、坂谷さんのラジオ食堂のやつは、ちょっと、キラ入ってましたっけ？ラメっていうか。
いや、入ってない、入ってない。
入ってないんでしたっけ？
入ってない、入ってない。
なるほど。
いや、キラなんか入れる余地ないじゃないですか、うちの。
ア
ートワークに。
アートワーク無理やり、銀字のところにこう、するんかなと思って、上から。
いや、しませんよ、そんなの。だから、あれです、鮫島さんとこも、ビックリマンシールサイズのやつ作って、そういう配り歩くんですよ。
あれなあ、アマプロのアートワークな、ベクターデータないんだよな。前チラシ作った時に 聞いたもん、鮫島さんに、これいらねえのデータないんって聞いたら、ないんだよねって言ってますから。
あれ、最初から JPEG なんだよね。
もう。
まあまあまあ。
なんでかって言ったのか、当時のウェブサービスの、ブラウザでやってるサービスの、なんかエンブレム作るやつが、ジェネレーターがあって、そこから出力したものだから、
そっかそっか。
そう。だからね、自分で作ってないんだよ。ないんだよね。あれをトレースして、ベクターデータにするみたいなのがね、できたらいいんですけど、まあ、その、
そ
今
んなめん
何
どくさいことができ
なくはないけ
ね。
ど、いや、でも結局、この弱小、ポッドキャスト、赤字話題のこのアートワークは、僕が作ったアートワークはリファインされてますからね。リスナーさんが坂谷さん
リス
に、
ナーさんがわざわざリファインしてくれたな、あれ。
お前、東横の作ったアートワークとは多分知らないでって思ってたとは思うんですけど、
そっか。俺もそれ思った。どうやってリファインしたん、これって思った。
すごい巧妙にされてるから、テクニックすごいあるなと思って。僕はどちらかというと、ロフト9ってわかるような画角にしてるんですよ。で、あれ、今の現状のアートワークは、スクリーンによってやってるし、まあ、多分、画像を補正したりとか、いろいろ手を変え、品を変えたらできるんだろうなと思ったけど、びっくりしました。
そっかそっか。
ベクターデータなしにできるんだって思って。
すいません。ちょっと、補足入れときますね。ベクターデータってさっきも話出てきたみたいな、イラストデータとか、つまりいじれるデータっていうことです
そう、
ね。
拡大縮小しても解像度が落ちない形のデータです。
で、それを JPEG とか普通の画像データにしてアートワークするんですけど、その画像しかなかったら、修正とか効かないですよね。で、さっき、なんであれいじれたんだって思ってたのは、そのベクターデータと呼ばれる元のデータがないのに、その JPEG を元にいじるっていうのは、それこそさっき、鮫島さんが言ったみたいに、一回トレースして、ベクターデータというか、いられデータを起こさんとあかんから、そんなことどうやってしたんだろうっていう話をしてたんです。
結構テクニシャンだなと思いました
い
けど。
や、
すごいよ
い
ね。
や、あ
怖
と、
い
そう
なと
そう。
思った。
ベクターデータとか言われても普通わからへんからね、聞いて
ま
る
あまあまあね。
人。
確かに。
いや、俺も、ベクターデータって何って一瞬思っちゃったし。
ね。聞き慣れない言葉だから。
そうですね。
そうそうそう。
偉いね、坂田さん。いつも補足するからね。こういうことあったらね。乃木坂置いてけぼりだからね。もう分かってるやろ、これぐらい、みたいな。その辺のあれがやっぱりリスナー数に現れてるんだろうな。じゃあ
いや、
もう一回
で
告
ね。
知しませんか。
もう一回告知しますか？じゃあ、豊子さんお願いします。
このラジオは2025年1月18日土曜日、ロフト9渋谷にて行われるラジオ食堂と乃木坂R の合同イベント、乃木坂食堂2025、食と食の食、アポロジャイズフロム乃木坂 R& ラジオレストランというイベント、リアルイベントの、集客のための番組です。会場、12時半開演。配信もありますが、できたら、会場にお越しいただいて、聞いていただきたいなと思っているラジオです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、このラジオのチャンネル登録、サブスクライブ等々もぜひよろしくお願いします。で、コメントで、ツイッターハッシュタグ、のぎつ食堂とか、ネットラジオ動画頑張れで、コメントいただくと、このラジオで取り上げたり、イベント内容が変わったりするんで、ぜひよろしくお願いします。
あともう1回か2回ありますからね。
そうですね。放送で言うと、これ流れてるのが多分、1月6日ぐらい。
そう
そう。
ですね。
だから、その次が14で、うん、そうそう、あ、じゃあ13か。で、その次15とか、そんな感じになると思いま
もう、
すね。
あ
そうなん
の、
だ。あ、
直
じゃあ、
前
も
に、
う、うん。
平日にあげるかもしれない。
そうなんだね。じゃあ、皆さん、明けましておめでとうございますなんだね。聞い
あ、
て
そう
る人
そうそう、
は。
明けましておめでとうございますなんだね。はい、そうそう、30分経つんで、
いや、
ね、
まだ大丈夫ですよ。
あ、あと5分ぐらい、いいんだけど、ちょっと前の話ですけど、どうこさん、この絶体絶命赤字は大って曲、前回流したやつ、これって、どんな、あれ、作り方したんですか？
スノーはまだ全然よく分かってない時に、初日にアカウント作った6発目ぐらいの、1日制限10個ないんですよ。
ああ、そうですね、ス
だ
ノー
から、
は。
プロンプトとかっていうのもあんまりよく分かってないから、歌詞はちゃんと歌詞っぽくしたんです。リフレインするとこ、ここだなっていうのを想定して。なキーワードがやっぱり絶体絶命赤城は大とか、韻を踏むとことかね。頑張って集客評価してないよとか そういうことを考えながらやったんで、単純にジャパニーズ、ハードロック、あとメールっていうのは男性の声っていうことです
ああ、
か？
メイド、ああ、男性、
とか、それぐらい手を変え、品を変えとかっていうので、で、ただちょっと僕、ボケたところがあって、最初、さっきもう一回聞いてもらったらわかるんですけど、弱小ポッドキャストって言ってるんだけど、弱小ポッドキャスト、キャスト、キャストとかって言ってるんですよ、最初。シャウトしてるん
そう
でで す
し
け
たっ
ど、
け？
あれ単純にコピペで僕はポッドキャスト、キャストっていうふうにやってしまってから、
ああ、そ
完全
れは
の三
そういう
部
こ
制
とあ
約
り
に
ま
なっ
した。
た。
まあ、いいじゃないですか。そういうのもね、面白いですね。
再現性がないけど、やっぱりその、ノギツアール&、ノギツアールってまず普通に漢字でカタカナで書いてもあんまり発音してくれないから、ひらがなでノギツアールにするとか、でもアポロジャイズフロムっていうのは結構日本語英語で呼んでくれて嬉しかったですね。ノギツアール2025も引っかってひらがなで2025。その辺の調整はしましたけど、やるたびに生成されるものが変わるから再現性なくて難しいよね、やっぱあれ。
あれ、なんかやっぱそういうふうにしてるんでしょうね。だから、ね、同じ、例えばジャパニーズハードロックなんて、いろんな人が多分それプロンプトとしてやるから、同じ曲が出てきて、ね、困っちゃうみたいなこともあるやろうから、だか
そう。
らその辺乱数とか入れてんのか
乱
な、あれ。
数なんでしょうね。だから本当に。だから、ただもうなんか、オルタナリティブにしたらいいのかなと思ったんですよ。ジャパニーズオルタナリティブロックみたいな。まあ、かっこ悪い曲できましたよ。
あれね、反映してるようで、なかなか反映せへんね。いや、今回、の曲は、なんか、90年代か0年代の、なんか、僕が聞いて率直に思ったのは、ビジュアル系っぽい曲やなって思っ
そうです
て。
ね。そう、なんか声はマン・オブ・ザ・ミッションみたいな声な感じですけど。
やけど、ジャパニーズハードロックって、ね、プロンプト入れたって聞いて、ああ、そういうことかって思ったんですけど、あとは、僕が試してうまくいったのは、ナインティーズとかエイティーズですね。それで、雰囲気結構変わります。
じ
と
ゃあ、
か、あ
例えば0
と、
年代にしたら、小室哲哉っぽくなるとか
それ90年代じゃない の？
90年代か、TK とかって書いてあるに反映してくれないのかない
や、それはね、反映されないのよ。
やっぱりね。
やっぱり、いや、だから、例えば僕も、プロンプトにメタリカって入れたら、NG って言われた。
あ、やっぱり無理なんだ。
そう。もう、さすがにそれはあかんやろって話だね。まあ、多
まあ、
分、
言い過ぎてるのもね。
でも多分、魔法のプロンプトあるんやと思うんですよ。メタリカ出すための。
あるんだろうね、多分ね。
いや、あとはガチャ引いていくうちに出てくるようと思う。俺、パンク、ナインティーズで、めっちゃオフスプリングっぽい曲出たから。
それやっぱり楽しいんだろうな、みんなやっててね。
やから、多分メタリカ出すための魔法のプノンプトもあんねんて。
なんか、これを聞いてると、清水ミチコがライブでやってくれるネタがあるんですよ。ミスチル作曲法とか、
あるね。
ドリカム作曲法とか、ミスチル 作曲法は途中で、なんか、ダンダンみたいな音が流れるんだけど。なかなか、楽しいですけどね。
はい。
はい。ということで、今回のラジオは、このまま終わっていく感じです
か。あ、終わりました。はい。
はいはい。あ、どうですか？鮫島さん、これで、収録終わりますが、最後に言い残したこととかないですか？
いやもう、これ聞いてる皆さん、ぜひね、渋谷ロフトナインまで1月18日に来てください。
ありがとうございます。
すごくね、ドリンクも美味しいし、素敵なお店なんでね。
ぜひ
楽しめると思いますよ。
はい。
武道会に快適ですよ。
もうさっきからそれ
ネイチャーでもリスナー来ると信じている絶対絶命赤字オロフタイ強気の値段設定でも武道館でやるチェンスよりもお買い得絶対絶命赤字オロフタイ配信ネクズだけが取り柄のに番組のぎつ食堂に丸みゴーくと食と食アポロチャイソンのぎつアルンドラジオ食堂わかりにくいだる舞い上がったやつが落ちるトラップ伝わらないタイトル回らない客席絶対絶命赤字オロダイ評価してないよ頑張って収穫倒れる時は前のめりやれること全部やるこれが氷河期世代の生き様絶対絶命赤字オロタイム